こんばんは。8825KM の次郎です。
おはようございます。 8825KM の、ニックです。
はい、
はい。
こちらはですね、今8月11日土曜日の23時40分ですね。
はい、こちらは8月11日土曜日の7時40分朝。
ほう、
曇ってます。
曇り、
ああ曇りですわ。いや
ー、こっちはね、
うん、
実は今日5連休の1日目なんですよね。
ああ、
ニックさん、
お盆休みというやつですか。
そうなんですよ。よく気づきましたね。で、木曜日金曜日って休みにしたら、プラス4日だから9連休の人も結構いるんじゃないですかね。
いいですね、うん、羨ましいな。
まあ自分は普通に木金出るんで、5連休プラス、まあ普通に土日休みですけどね。
何か予定とかはないんですか。
ですね、ちょっとあの奥さんの方が、働いてるんで、月火水働いてるんで、娘をね保育園に送り迎えするっていうのを月火水は全部自分がやるっていう。
なるほどね。
で9時から5時までちょっとなんで娘の方を預けて保育園に、9時から5時までの間はまあ一応自分の時間になるんで、まあ一個髪を切りに行こうかなと髪切りに行こうかなって今言って思い出したんだけど、
おい、
次もうする髪型決まってるんですよね。
え、何ですかそれ
ですね、次宋の髪型にしようかなと。
おお、あの短いバージョン、
短いバージョンのマイティーソーになろうかなと。
いやー来てますね。
ちょっと月曜日行くんでね、忘れないようにしないと。
ああでもあれだよね、その美容院というか、はいはい、その切り行くところの方はファンなんだよね。
そうですよ。
いやー、それはもう喜んでしてくれるじゃないですか。
長さが足りねえよって言われるかもしんないけど、結構今短いんでね。まあ、でも予定はそれぐらいです。
そう、髪型か。行くね。
そうなんですよね。
なるほど
ね。はい。
で、夏ももう、真っただ中っていうのかな、日本は。
そうね、暑いですよ。今日もね、娘と奥さんとね買い物に行ったんですけど、いやー外暑いね。で娘ベビーカーに入れるんですけど、まあね、暑いじゃん。知らないけど、入ったことないから。まあ、暑そうだから、保冷剤をね、こう入れる、なんか、やつがあって、それを入れてあげてね、ちょっとでも涼しくなるかなと思って、で行きましたけどね。
優しいですね。
そう、今日ダイソン買いました。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。掃除機がね、ちょっとずっと古いの使ってて、変えようっていう話してて、やっとね今日ついにダイソン、まだ開封もしてないんで持って帰ってきて、まだ使い心地とかわかんないんですけど、一個嫁が言ってたのがね、ダイソンってこれ人の名前なんだねっていう。
そう、ダイソンさん、
ね、そうそうそう。まあまあなんかそれって変じゃないって嫁さん言ってたんですけど、まあでも別にトヨザだって人の名前じゃんみたいな、話をしたら、ああそっかって言ってたけど、 まあ確かになんかダイソンとかってまあね、日本人はもちろん馴染みがないんで、まあね、
はいはい、
なんかもう名前なんだってなっちゃうけどね。うん、
確かにね、あのダイソンは名前ですね。
そう、
あの、うん、そうダイソンいいっすね。あれだよ、
うん、
そうさっき扇風機、これ始まる前に扇風機が走ったけど、
はいはい、
そうダイソンの扇風機があって、
うんうん、
そうちょっと気になってたんだよね昔。
ああ、あれね、うん、羽のないやつね。
そうそう、
うん、
そうでもそこそこするじゃん。
するね。
そうなんで、なんか別にいらねえかってなって買
ってそうね。いや今日もね、いやダイソン結局今の最新の形のやつを買ったんですよね。
はい。
でね、まあ結果まあ7万円弱ぐらいかな。
お
お。いや言ってもその掃除機じゃないですか。
うん、
掃除機に7万も出すみたいな思いましたけどね。まあまあ、でももう前からね買おう買おうって言ってたし、
うん、
もうかといってなんか他のメーカーのを見るのももうちょっとあの暑さにやられてね、もういいやっつって
なるほど。
そうなんですよね。
なんかそれ奥さんがダイソンがいいって言ってたの？
いや最初はどっちかっていうと奥さんは、
うん、
ダイソンは反対してたんですけど、うん、まあ別に自分も推してたわけじゃないけど、まあダイソンってあるよねみたいな話してて、だからまあ嫁の方がもうダイソンがいいみたいになっちゃって、ああそうですかと、まあ別にいいんじゃないですかって言って、別に自分も他に欲しいものがあったわけじゃないし、まあただね、ちょっとなんかちょっと前にね、あのジェネリック家電みたいな話したけど。はい、そういうのももうちょっとめんどくさくてね、何も調べないままもう買っちゃいましたよね。まあ他にいいのもあるだろうけどね。
はいはい。
あの、スティック型のコードレスのやつね。
うん、あれ欲しい。
うん。うん、いや今までのやつが、あの、いわゆる、あの、なんだ、ドラえもんに出てくるような古い形の掃除機だったんですよね。あの、コードがずっとついて回るやつ。はいはい、
うん、
あれね、何回かやっぱ家の中全部掃除しようと思うとね、差し替えなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
あれ結構めんどくさいなと思ってて、うん、まあコードレスっていうのは一個決めてたんですけど。
はいはい。
それにしても掃除機に7万っていうのはちょっとやっぱね、買う直前にひるみましたけどね。
なるほど。
うん、
いやそうっすよね。あのコードレスのちっちゃいやつあるでしょ、ダイソン。
ああ、はいはいはい。
あれがね、欲しくてね。
ちっちゃいやつって、あれなんか、その、車の中専用みたいな、まあ専用じゃないけど、そういう用途向けのやつかな、うん、
そうだね。うん、まあ車の中で、全然部屋でも自分一人暮らしなんで、
はいはいはい、
別にあんくらいで十分で、
うん、
フローリングっていうのかな、
うん、
うん。だし、うん、なんか、十分かな、
うん、
思って。うん、まあいいですね。
そうなんですよ。
うん、なんか前ニュース見てたらパナソニックだっけかな、
うんうん、
なんかもうダイソンキラーの、
ああそんなんあるんですね。
うん、パナソニックだっけかな、あれシャープだっけかな、それでなんか出したっていうのは、
へえ、
ニュースでチラって見て、へえ、なんか種類日本いっぱいあっていいなと思って、
はいはい、
まあ僕には関係ないやと思って読まないで終わったんですけども、なるほどね。
そうなんですよ。
そんなんですね。
そんな連休初日でした。
いいですね。で収録と。
そうですね。
いいですね。
うん、
はい。あ、じゃあちょっと番組紹介しますね。
はい。
はい。8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見ご感想申し空は取り上げてほしいニュースはハッシュタグ8825KM までお願いします。
お願いします。
はい。いやーなるほどね。連休いいな。
うん、
うん、 でも7万ドル、7万ドルじゃねえ、7万円は、なかなかの出費です
ね。まあそうですね。
うん、
正直自分、その家のお金がいくらあるとか知らないんですよね。自分お小遣い制にしてもらってて、で、自分の給料も全部一旦奥さんに預けて、そこからお小遣いもらってるだけなんで、家にどれぐらいの、そのお金があるかとか全く知らないんで、
うんうん
うん、もう買っちゃえばとかってなるんだけど、
うん、
ちょっとよく考えたら怖いな。奥さんが使い込んでたらどうしよう。
銀行口座とか見ないの？
いや、教えてもらえないですからね。
え、そうなの？
いや、それはでも結構自分がそういう風にしてって言った部分もあって、
はいはい、
知っちゃってるとこっそりね、うん、そこからお金をかすめ取るかもしれないんで、自分が
ダメ人間ですね。
そうなんですよね。その不安もあるんで、まず暗証番号は絶対に教えないでくれと。うん、一応ね、その通帳のありかとかは知ってるんですけど、まあでも見たことないですね。なんかいくつもあるんでね、うん、そして通帳が。
うん、
まあでもね、
うん、
もうお任せですよ。
はい。もう信頼してるんですね。
信頼してます。
良いことだ。ああ、いやー、こっちは全然休みないかな。
そうだよね。
夏休み存在はしてないんで、普通に働いて、夏休みっていうか、そう、お盆休みって感覚がない、ね。
はいはいはい。
あ、
なんかでも、その、長い休みっていうと、やっぱもう年末年始ぐらいなんですか？
そうですね。
あ、
はい、年末年始、あと、特に、まあ、この前、ちょうど先週ハワイ行ってたって話しましたけど、はいはい、なんていうんだ、学生は休みなのね。
ああ、はいはい、学校がね。
そう。うん、で、なんで、やっぱ、ハワイも、その子供連れが多くて、
うん、
ああ、見てて、
うん、
ああ、だから、ああ、これ、子供がいると、有給取る、日ももう、ひどいいうか、
うん、
時期ももうほぼ固定されてんだなと思って見てて。
ああ、なるほどね、
うん。やっぱ子供が休みの時に取んないとダメ、やっぱ良くないじゃん。
うんうんうん。
そんな俺みたいになんか、好きな時に休もうかな
って。そうね、確かに。
できないんだなって見てて思ったし、あと、休み取る時にさ、やっぱ、まあ旅行とかで、ね、入れるために取ってんだと思うけど、
うん、
いやー、やってみてると、やっぱ高い時期に、旅費が高いというか、飛行機代でも高い時期に休み取んないと無理なんだなと思って。
あー、そうね。うん。
いや、子供、子育てって金かかるなっていうのを思った。
はいはいはい、まあでも、そのね、よくわかんないですけど、その学生ってその年齢とかにもよると思うんですけど、
はい、
ちょっとこれ自分おかしな考えかもしれないですけど、なんかその、うん、確かに、まあ日本で言ったらお盆とかって帰省シーズン、帰省ラッシュとかで、うん、まあやっぱその、
はい、
航空券だったりとかって価格すごい上がるじゃないですか。
うんうん。
なんか別にそういうことするんだったら子供普通に学校休ませて、そういうハイシーズンって言われる時期外して別に有給取って、やればいいんじゃないかなって思うんですけどね。
うん
うん。
うんうん。そうですね。
なんか、まあ、そのね、学校、まあ義務教育って日本じゃ言うけど、どうなんでしょうね。あんまでもみんなやっぱそういうことしないんだろうな。だからみんな帰ってんだろうな。この時期に。ねえ、小学校とか別に休ませてもいいんじゃないと思うけど、
うん、そうだね。確かに別に。
そんな、一週間休んでね、
うん、
なんか勉強遅れとかないでしょ、別に。
なんとかなるっしょ。
ってね、思っちゃいますけどね。
なるほどね。
そうなんです
よ。じゃあ、二郎さんは休み、やりますか、そういうの。
いや、 でもね、そうだな、その会社がもう休みになるんで、とりあえずお盆は。
そっかそっか。
そうそうそう、はいはい、まあだから、まあでも今回はだから帰んないですけどね、いわゆる実家の方には、うん、もうずっと横浜の方にいてね、
うん、
うん、なんか保育園の連絡帳でね、なんか、うん、もしお父さんお休みだって聞いたんで、お子さんとのスキンシップの時間を増やしたいようであれば、別に学校とかと違って、うん、そのなんか休ましちゃダメみたいなことは全くないんでっていうね、連絡帳に先生書いてくれてたんですけど、う
ん、はいはい、
まあね、預けるようにしたいなと。まあ確かにね、そのだね、奥さんがその働いてるんで、なかなか一人で見てるってやっぱね大変なんですよね。
うん、うん、
まあちょっとそこはね、保育園の力をお借りしようかなという感じですね。う
ん、いいんじゃないですか。
うん、
なるほど。
そうですね。
ああ、なるほどね。そうですよね、
うん。
大変ですね。
なかなかね。
うん。わかりました。
ニュースいきますか。
ニュースいきますか。じゃあ、
はい、
ニュース先にお願いしてみてもいいですか。
いいですよ。
うん、
いきますよ。
はい。
柔軟剤 CM のフレーズ、男子衆、差別ではないかと疑問、うん、問題提起の声が上がるっていうね、
うん
うん。そうそう。今回からあれですよね。まあ、この番組の裏側の話になっちゃいますけど、
はいはい、
その一応その、お互いのニュースを事前に共有しようっていうことでね。
うん、
一応これ、ニックさん見てもらいました？
見ました、見ました。なんか、あれだよね、なんだっけ。そこに書いてあったのは CM で、なんかコンビニで、
うん、
男の子たちのところに、
うん、
マツコ・デラックさんが出てきて、うん、によって、うん、男衆？男子衆？
うん、そうそうそう。
うん、知ってるみたいな話をするみたいな。
うん、そうそう。男子衆っていうのはその男っていう字に、子っていうのが子供の子じゃなくて、うん、なんていうの、油っていう字だよね。魚に油が乗ってるねとかっていう油、
うん、
に、匂いって書いて男子衆っていう。あ、これ、もう言っちゃうとレノアなんだよね。P&G の出してる。
はい、
レノアの CM なんですけど、
うん、
そうそうそう、そういう話があって、うん、まあなんかこれ見たときに、その、まあ、男子衆とかってさらっと差別してますよねとかっていう、こう声がね、要は上がってきて問題提起されてるっていう話なんですけど、
うん。
うん、なんだろうね。いや別にいいんじゃないと思うんだけどね。
いや、なんか別に、まあ、なんかその記事読んでたら、要はあれでしょ、すごい今差別だなんだっていう割にはこういうところは普通にやってくるのみたいな。
そうですね。はい。
ことで、
ね。まあ、確かにそれは本当にそうだと思う。
確かにまあ、男子衆、まあ、汗臭いんでしょ多分。
まあまあそうだね。
もうそこになんか別に何も思うことはないけど、
うん、そうね。まあ
そんな
確かにね、なんかそう、だから最近このニュース見てめちゃくちゃ飛躍しますよ、今から。
はい。
なんかこういろんな、そのなんていうんだ、こう考え方とか、その人の在り方とか最近まあすごく出てきてて、日本でも、
うん、
まあなんだろうな、いや本当めちゃくちゃ飛躍していきなり話飛ぶんですけど、
はいはい、
例えばね、なんかその、うん、看護婦さんって言っちゃダメとか、
はいはい、
看護師さんって言いましょうって、
うんうん、
いやね、それまあそれまあ理由はわかるんだけど、 あのまあ普通に考えてバカなんじゃないかなと思うんだよね、うん、いやいやそれ別になんかその差別とかの何温床にもなんないし、いやまあ誰もそんなこと言ってないのかもしれないけどね、うん、そのなんかまあとりあえずなんとなくみんな看護師さんって言っていきましょうみたいなノリなのかもしれないけど、 あのですね私趣味でその文章を書くんですよね。
ああ
もうあの看護師さんとかねほんとめんどくさい。いやだってさ女性の看護師さんって書かなきゃいけないんだよ。こう人に何かこう文章で伝えようとした時に、
うん、
で看護婦さんって書けばもうそれでわかるじゃん、あ女性だなって、
うん、
で看護師さんでもそこを看護婦さんって書いちゃうと、
うん、
なんかそのあこの人そういうなんか見識ない持ち合わせない人なんだなって思われるのも尺じゃん。
うんうん、
なんでまあ女性の看護師さんとかって書くんだけど、
はいはい、
いやもうさそういうのをやめようよって思うけどね。いやあのいろんな考え方があるっていうのは全然いいことだと思うし、まあこの男子衆っていう話もまあまあなんか、
うん、
まあまあそういうふうになんか言う人たちがいるっていうのもわかるんだけど、
うん、
いやなんかねちょっとなんかこうもうここまで来るとなんか単なるなんか流行りなんじゃないかなみたいなね、
うんうん、
今の時代でただ流行ってるいろんな考え方あっていいよね流行りみたいな、
うんうん、
あそういうのがなんかちょっと感じてしまってもううるせえよと思ったよね。いやこれ言ったらね、うん、ちょっとまたその語弊があるかもしんないんですけど、
うん
まあ、これなんかその自分が見てるのライブドアの記事で読んでんだけど最後にまあこういう違和感を抱く声が見受けられると。でこれまで目立ってこなかったが男の揶揄に一言申したい男性は多いっていうハテナで終わってんだけど、いやこれこの書いてる人ああ鋭いなっていうかまあそう俺も思うんだけど、確かにね、うん、目立ってきてなかったと思うんだよね男の揶揄に対して何か言いたい男性っていうのは、うん、でもそれは自分は何かそれでいいと思ってたんだ、
うんうん
うん、もうそんなの、まあ、これ言うと本当古いって言われるかもしれないけどいやもうそんな男なら黙っとけよと思うんだよね。
うん、うん
うん、もういやごちゃごちゃうるせえよっていうね、いやだくせえよと。特に俺はくせえよと。うん、でもうい
や
ねえ、まあやっぱそういう差はやっぱ、まあ、差っていうかそういうのはありますんで、いやとにかく自分が言いたいのはあの F1 ね、
うん、
あの本当に
あれかグリッドガール、
そうあのレースクイーンですね、
はいはい、
日本でいうとこのなくすとか、うん、マジどうかしてるよと。いやもう本当納得がいかないですよね、
うん
うん、あれもだって本当流行りに乗っかってるだけな感じがしてねめっちゃ腹立つんだよね。
うん、いやあれ多分そうだと思う
よ、うん、まあ言ってるしなんか今の時代のなんか潮流に合わないから要は廃止しますって、まあ、言っちゃってるからまあまあ、
うん、
平たく言ったら流行りに乗ってるだけですって言ってるようなもんなんだけど、それででもね、うん、ある意味仕事を失ってる人たち出てるわけだから、
そうそうそう、
うん、
うん、
ねえあれですよね、ニックさんは F1 好きですもんね、
うん、
うん、
まあ正直いてもいなくてもどっちでもいいか正直やって
たけど、まあ F1 それは F1 好きだからでしょ、
ああ
要は車を見るからだよね、
ああ
うん、
でまあでもその例えば女性たちがさ、
うん、
本当仕事してるじゃんそこで、
うん
うん、でそこでこうまたいろんな人と交流してさ、
うん、
でスポンサーのために動いたりとかして、
うん、
なんだろうまた次の仕事につながっていくかもしれないわけでさ、
はいはいはいそうですね、
うん、いやふた、うん、まあ本当正直どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、
うん
うん、全然その人たちのためになってないよねっていう、
そうそうそう、
そん仕事取っちゃってるだけじゃん。
本当だよね。しかもその理由が、あの流行りに乗ってるっていうだけだからね。
そうそうそうそう。
まあ自分がもしそのレースクイーンだったらもう怒りますよ。それは。
うんうん。
っていうね。
うん。
あの、うん、男子衆の話からね、最終的にはそのどうしてもレースクイーン。
うん、
なくさないでほしいっていう。まあでも自分も言っても見てないですよ、そんなわざわざ。F1 なんてそもそも見ないんで。ただなんかそのね、レースクイーンっていう、その立ち位置がなくなったっていうニュースは、やっぱ聞くとね、なんか、いや、それって本当になんかの役に立ってんのかっていうか、なんっていうのはちょっと思いますよね。
うん、思う。そうですね、どうなんだろう。
うん、
なんていうのかな。
いや、
うん、
そうですね。あと思うのが、もう、いや、その、今の時代の流れでいくと、じゃあもう、
うん、
いや、僕の大好きなグラビアアイドルの人たちなんてどうなるんだっていうね。
うん、うん。
うん、もう、存在できないですよ。
ああ。
そのなんかね、いや違うのかなと思うんだけど、なんか要は今の時代の流れって、その女性だとか男性、要は性を売りにしてなんかその仕事をするみたいなのは良くないみたいな感じが自分は感じるんですけど、それで言ったらもうだってね、グラビアアイドルなんてもう全然ダメじゃないですか。
そうですね。
うん、それは違うだろうと。
うんうん
うん、っていうね。ちょっとこれあんまり話しすぎるとめちゃくちゃ熱くなるんで前回のガスボンベぐらいになっちゃうんでね。
いやでも確かにね、どうなんだろう、なんか行き過ぎな気はしちゃうよね。
そうね。いやもちろんね、その幅広くいろんな考えがあることに対しては、
うんうん、
ね、なんかその受け入れていくつもりもあるんだけど、なんかそれに行き過ぎちゃって、うん、なんか別にそこまでする必要ないだろうみたいなことまで出てきてるんじゃないかなっていう感じがしてね。
うんうんうんうんうん、そうですね。
うん、
あ
というところのね話です、
はい。まあでもさっきのグリッドガールとかそういうのは、うん、まあもういろんなスポーツでね、どうしていくのみたいになっちゃっていますね。
うん、そうですよね。
なんだっけ。あ、この前言ったツール・ド・フランス。
はいはい。
でも優勝したら、うん、その、まあ、21ステージあるんだけど、うん、まあ、そうだ、21ステージは、そのステージごととかで優勝したら、うん、まあ、優勝とか、なんかその日までのトップの人とか表彰されるのね、
毎回。うんうん、
その時に、その表彰台、ポディウムガールって言ったっけ、いて、女性、ほ
ん
とモデルだと思うね、その多分地域の女性が二人いて、こう、花束とか渡して、渡した後に、あの、頬にキスをするのね。なんかもうそれも伝統でそうなってる。
へぇ。
それもどうなのって、それも女性差別じゃないか、女性を下に見てるじゃないかみたいな、結構言われてて、なくすかなくさないかっていうのは結構話題にはなって、時々レースによって、は、もう、女性なしみたいな、そういう人
が
なってたりとか。でも、ツールドフランスはまだ多分伝統だし、そのまんまだけど、いつか、多分なくなっちゃうんだろうなとは思って見てるけど、
うん、
うん、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。いやだってその別に、でも本当に具体的に見ていくと、多分そのキスをしてる女性は絶対嫌でしてるわけじゃないと思うんだよね。まあその優勝した人がすごい自分のタイプじゃない男性だったとかはあるかもしれないけど、まあ別に仕事だし、はいはい、それを分かってきてるわけだから、うん、そういうことをするよっていう。まあしかも別に頬にキスでしょ。うん。まあまあね、それ分かってきてんのに、それでもいいって言ってきてんのに、その人たちのなんか あんまり話とかも聞かずにそういうのを廃止にするっていうのはちょっとなんかそっちの方が倫理的に問題あるんじゃないかなと思うけどね。みんなやりたくなかったんだ本当はって言うんだったらなくした方がいいと思うけど
はい、
いやいやそんなことされたら仕事なくなるよって話だと思うんですよね。ただでも本当に今この時代の感じでいくとそんなこと言ったらなんかまた自分が逆に叩かれるんじゃないかとかっていうのも思うと思うんですよね。そうなるともう次郎がそのこと言うしかないみたいなな
るほど、
全グリッドガールをね味方につけてね、この番組を発信していきたいなという
すごいっすね。
そうそうそうそう、はい、
わかりました、
はい、
何の話だっけ、
あの
柔軟剤の CM、ね、
柔軟剤の CM で男子臭っていうのが差別なんじゃないかっていうね、
まあでも臭いの事実だから
そうっすね特に、
だからまあ、なんでそこ、まあ多分ターゲティングしたかったんだろうな。
ああ、そうね。いや、そうだと思うよ。それだけだと思う、本当に。
で、男の子だっけ？
そうそうそうそう。
だから男の子が、女子に嫌われちゃうよ、みたいなことにして、うん、お母さん、お父さんに、そうそう、あれ買ってって言ってくれるのを、期待してるのかな。
うん、まあ、そうだよね。要は、
いやらしい CM です。
いやいやいや、
そう考えると。
でも、あれ、この前、なんかの番組、多分、ポッドキャストだったと思う。あ、自分が多分よく聞く墓場のラジオなんですけど、その、昔みたいに、ただこれ柔軟剤ですよっていう CM やってても売れないみたいな。まあね、これ、マーケティングの話で全然よくあることだと思うんだけど、要は、ターゲティングをより、こう、細かくしてって、こう刺しに行かないと売れる時代じゃなくなったっていうね、それの一個だと思いますよ、はい、ただ単純に、
いやそう単純に考えたらそうだね、でもそれ逆にそういう売り方したいのって聞きたくなっちゃうよね。
ああ、
なんかそんなステレオタイプつけちゃって子供
たちはいはいはい、
まあまあビジネスだからいいんじゃないのって言ったらいいかもしれないけど、なんかそこは会社としての姿勢どうなんだろうって思っちゃうところあるな。ターゲティングしていくとことに関してはいいんだけどね、はいはいはい、
そう、ターゲティングの仕方のセンスというかね、
そうそうそうそうそうそう、まあいいっちゃいいんだけど、そうやってみれば子供を不安に駆らせて
はいはいはい
ってどうなのって
思っちゃう。そうね、確かに。
あんま、ね、ちょっとネガティブじゃん。
まあまあ、ネガティブだよね。
そう、それだったら、もうちょっとなんか、なんだ、前向きなことないのかね。
まあまあ。
まあで、歩行剤だからな。
そうね。
あ、臭いじゃなくて、あの男の子なんかいい匂いするで、なんかめっちゃモテちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
逆パターン。
まあまあ、そうですよね。そっちの方が全然、そのね、ポジティブだし、
いいね。まあ、あと、マツコデラックスを使いたかったんだろうね。なんか、多分、ちょ、キャラ的な位置を知らないんだけど、多分子供に人気。
ああ、まあ、それあるでしょうね。
で、そのバッツリなキルみたいな。
はいはいはいはい。そうですね。
多分、立ち位置になってるんだろうから、そうなったのかな。なるほどね。
まあ、なんで P&G さんがもし今のアイディア採用する場合は、まあ、一回連絡欲しいですよね。
そうですね。先に、ね、スポンサーになっていただ
けるんで。そうですね。はい、P&G スポンサーとか言ったらもうこの話題触れないですよ。
いや、もう、いや、素晴らしいです、ね。いや、長いもんや、また出ちゃうんで。
そうですね。そうなると今度中立性失われますけどね。
ああ、やばいやばい。
好きなこと言えなくなる典型的なパターンですよ。
いや、もう。ね、サラリーマンなんです
ね。そうですね。長いものに巻かれる。
やばいや。
まあ、そんな感じですね、まあ、こっちのニュースは。
じゃあ、途中経過また見ていきましょう、それは。どういうふうにしていくか。
ああ、そうですね。
CM がなくなるのかもしれない。
そうですね。あの、ついさっきテレビつけてたら、まだこの CM やってましたね。
ああ、そう、うん、じゃあ、多分やめる気はないんだろう。
まあ、多分ないと思いますね。いや、やめなくていいと思いますよ。やめるほどのことじゃないと思う。うん、確かに、ニックの言う通り、ちょっとセンスとしてはどうかなっていうのはあるけど、うん、まあやめるほどのことじゃ全然ないですよ、うん、
そうターゲティングだよね、うん、ターゲティングまあ難しいな。
そうね、
難しいかね。
うん、
多分絶対もうマツコデラックスありきでなってたんだろうな。わ、うん、かりました。はい、はい、じゃあ僕の方から一つ。
はい、
はい、これはなんだ、ですね、記事的にはこれどこが元なんだ、現代 .ismedia.jp、
うん、
現代か、
うん、
なんですけど、7月27日の記事で、うん、なぜアメリカ人はそれでも政権批判 T シャツを着たがるのか、
うんうんうん、
日本では考えられないかっていうので上がってて、うんうんうん、で、まあ、ご存知の通り、すごい、なんていうの、話題を作る大統領になって、もう1年半ほど経ってるんですけど、うん、はいはい、まあ、やっぱ、その話題を出すだけあって、嫌いな人もいっぱいいるし、うん、まあ、好きな人も、極端に好きな人がいたりとか、って中で、まあ、政権批判というか、もう、トランプ大統領批判だよね。
うん、
うん。の T シャツっていうのは結構売れてる、
うんうん
うん、みたいな記事、
はいはいはい、そうですね、
うん、なんですけど、
うん、
まあ確かにこれ見てるとなかなかクリエイティブなんか、
うんうんうん、確かにね、
うん、ちょっとまあ日本でいうダジャレみたいにして
や
ったりとか、
うんうん
うん、してクリエイティブにしてたり、なんかそのプーチン大統領の犬みたいになって
る
みたいなとか、
うんうん、
犬というか赤ちゃんになってるみたいなとか、
うん
うん、まあ作ってて、
うんうん、
あるんだけど、まあこれって別になんかこれ今に始まっ、うん、どうだろうな。あ、まあ今に始まったようなことでは書いてないか。
うん、
あ、なんか結構あって、
う
ん、あ、なんか普通というかこっちだ
ね。うんうんうん、
あ、まあさすが、てかまあ、着て歩いてる人ってそんな見ないけど、売ってるっていう自体は別に普通であって。
はいはいはい。
なんか例えば、
うん、
まあ、この前、その前の大統領、オバマ大統領とかなんか、やういするようなのもあったと思うし、
うんうん、
まあ、逆にサポーターの人はもう、そのサポートするような T シャツとかガンガン売ってたし、
うんうん、
なんかそこに対しては別にそのやっぱ自己主張というか自分のメッセージをこう伝えるっていうのは、うん、まあ根付いてるんだろうなっていう表に出して、
はいはいはい、
っていうのはもう、でもそうだ、さっきちょっと言ったけど、着て歩いてる人ってめったに見ない
じゃない。なるほどね。
で売ってるから売れてるはずであって、
はいはいはい、
中で着て、家の中で着てんのかな、隠れて。
ああ、とか、まあ、わかんないけど、その、着ていく場所は選んでんじゃない、もしかしたら。
ああ、はいはいはい、はい。
その、やっぱり、誰がどういうね、主義主張を持ち合わせてるかわかんないようなとこには着ていかないみたいな。
はいはい。
例えば、まあでも、どうなんだろう、友人宅で開催されるなんか、パーティーとか行ってもね、どんな、主義の人がいるか分かんないよね。
そうだね、
うん、
っていうか、うん、そんなとこ主張しよう意味はなさすぎるもんね。
まあそうね。
うん、
まあな、
どんだけあんた言いたいのみたいな、
はいはい、
いやそれ分かったけど、
ね、
なるよ。
そうね、
うん、いやでもなんか確かに前もねお話したかもしれないけど、
うん、
そのこっちのレイトナイトショーって、まあ、夜の、
うん、
なんかトークショーなんだけど、
うん
とかでも結構全然余裕で批判してるし、
うんうんうん、
面白おかしい、
うんうん、
トランプ大統領、
はいはいはい、
もう矛盾点とかついて面白おかしく言って
る
し、
うんうんうん、
まあ、ま まだあんのかなこのネタ、あのトランプの手はちっちゃいみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうとこでいじって、
うんうんうん、
手がちっちゃいってことはどういう意味かなみたいなこと言ったりとか。
ああ、え、それ手が小さいっていうのはそのなんかそっちのなんていうの、うん、表現でなんか例えば男性器が小さいとかってなるってこと？
多分ね、うん、なんかね、その時、いや、そういう意味があるわけじゃないんだけど、うん、なんかその時はそんなような意味
で
言ってた
ね、はいはい、
うん。
なるほどね。まあ、その辺は確かに日本はね、そういう T シャツ、まあ、売ってんのか分かんないけど、まあ、見ないし、聞いたこともないけどね。
なんか、例えばね、あとあったのがね、うん、トイレットペーパーでトランプの顔書いてある
とか、うん。ああ、はいはいはい。
あとは、なんか、その、ヒラリ
ー
ね、
うん、
の顔書いてある、顔とかなんか書いてあって、それは売ってるとか。
はいはい。
そういうのはあった、
うん、その発想は結構下品だね、うん、トイレットペーパー、
うん、そうお尻拭くというよね、それで、うん、でなんだっけ前ね、うん、映画で、うん、あの熱烈なボストンレッドソックスファンの人の映画あるんだけど、
う
ん、映画というかコメディで、うん、そうジム・フェロンって人だっけかな、うん、ジミー・フェロンか、うん、でそのレイディナイトショーとか主役やってる人が主役でやってるんだけど、うん、でもうレッドソックスファンでもう熱烈なんだよね、うん、で部屋中もレッドソックス その野球のグッズがあって、うんうん、でもねトイレットペーパーだけニューヨークヤンキース、
ああなるほどね、あみたいな、そういうトイレットペーパーシリーズがあるんだ、うん、ああそうなるほどね、
そういう意味ではなんかあのうんなんだろうね、うん、暑いよね皆さん、何なんだろうな、
そういう、うん、え、そういう主義とかがってことし、
そうそうそうそう、はいはいはい、もう自分はこれ好きだってなったらもうガーンっていくみたいな、
ああはいはいはい、
ああそうですかってなっちゃうんだ
けど、
うん、それそんな押し付けられてもってなる
じゃ
ない
ですか、はいはいはい、あのそれでいくとあの今思い出したのがさ、自分のその職場にさ熱烈な巨人ファンの人がいて、
うん、
その人普段めちゃくちゃ声小さいのね、うん、何言ってんのぐらいの、本当にちょっともうちょっとすいませんボリューム上げてくれますかっていう感じの人なんだけど、巨人の話になるとマジ声でかいからね、はい巨人の話になるとすげえ笑うし、なんかねもう、あの怖い、
あ、
恐怖を感じますよこっちは
、
そう
すごいですね、
うん、だからその人は結構アメリカ社会には馴染めるかもしれないね、
あ、うん、まあ、かもね、
うん、いやなんかその確かにその T シャツとかっていうのはなんだろうね、まああんまり着てる人見ないっていうのはあるだろうけど、その日本って結構その政治の話って結構なんて言うんだろうね、そのもちろんそのテレビとかでは全然すごいやってるけど、
うん、
その例えば会社とかでそういう話とかって全くしないというか、むしろなんかちょっとでもそういう話してるとなんか親親みたいな空気にやっぱなりますよね。
あ、そうなんだ。
なんかそのなんて言うんだろうな。まあまあその確かになんかどうだろうな。すごいなんか例えば誰かが変な失言をしたとかして、それをなんかネタに笑うことはあるけど、それは別にそのなんか政権批判とかじゃなくて、その個人の人をターゲットに言ってるんで、まあはははみたいな、その別に自分がどっちのどこの党を支持してるとかまでいかない話なんで、まあでもトランプさんに対してもみんなそんな感じなのかな、
うん、そうですね、うん、まあでもなんだろうね、暑いよね、でもその大統領選挙の時とか
は、はいはいはい、
あ、なんかもうゲームっていうかなんかね、
うん、
すごいよ、
ね、はいはい、
うん、
どうなんですか投票率とかってご存知ですか、
あ でもやっぱ 40% とかなのかな確か。あ、
まあじゃあ日本とそんなに変わんないんだ、う
ん、
でもあれですよね、その大統領選って直接投票ですもんね。
そう、
それはすごいよね、ま
あ、直接投票のようでそうでもないとこもあるんだけど、あれ、
あ、アメリカって。そうなんだ。あ、そ
う、なんかね、推薦人っていうのを選ぶのね、うんうんうん、推薦人だけかな、その各州で、
はいはいはい、
で、その、いや、その推薦人っていうのは、うんうん、推薦人だけかな、なんて言うんだろう。まあ、推薦人はその州で選ばれたもん、ん？まあ、直接か。
うん、
そ、州でもう、じゃあ、例えばトランプってなったら、その推薦人は、うん、トランプに投票するの。
はいはいはい。
で、それぞれの州で人数は違うの、うん、その推薦人、
うんうんうん。
推薦人っていうのかな、うん、その代表者の、うん。それ人口によって変わってて。
はいはいはい。
うん、だから、よく、そのキーとなる州、例えばカリフォルニア州とか多分その人数めっちゃ多い、
うんうん
うん。そう、なんかそういうとこすごい力入れてます
よ。はいはいはい。
逆にもうそういうとこ、確かカリフォルニア州ってどっちかって言ったらデモクラティック、民主党が強いから、うん、もう例えばもうトランプさんとか捨てちゃって、
うん、その、
逆のこのスイングステイツっていうのがあるので、ね、うん、どっちに行くかわからない、
はいはいはいはい、
もうそういうとこ重点的にめっちゃ回る、
なるほどね、うん、
やる、
はいはいはい、
でそういうとこが2個とか3個とか、うん、なんか多分カリフォルニアだと何個、8個とか10個とかあるのかは、
うん、
もっとあるかもしれないけど、少ないんだけど積み重ねで、
うん、
流れる、
うん、
うん、そう、
なるほど、
うん、いや今ちょっと話してて思ったけど、うん、全然話変わるけど、うん、いやなんかね、うん、あるねまあ会社ので、
うん、
こう、まあ、いろんなニュースレターとか
うん、
メールマガジンにサブスクライブしてるんだけど、うん、うん、人との距離の話が書いてある記事があった、
はい、
だから自分の部下との距離とか、
おうおう、
あ、特にこう遠隔にいる時の、
うん、
なんかその距離縮める大切さみたいな、
はいはい、
あ、でなんか 1.8 メートルの距離ぐらいまでがいいらしいよ
え、それはその物理的な距離ってこと？
そうそうそう、まあ、1.8 メートルに近づかないとやっぱ、うん、近づけば近づくほど、うん、やっぱよりコミュニケーション取るようになるし、
はいはいはい、
やっぱそういう近い人に限ってより、うん、それこそ LINE とかでも連絡取り合ったりとか、うん、
はいはいはい、
SNS 上でのコミュニケーションもより多くなる、はいはい、SNS って普段はこう遠くにいる人、
うん、
どこでもつながっているもんなのに、結局フィジカルで近い人の方がより連絡を取るみたいな、
うん、へー、それってでもどうなんですか、結構その国とかによって変わってきそうですけどね。
あ、そうです
ね。わかんないけど、その俺たまに近すぎる人いてさ、なんかグッとこう1メートルぐらいに入ってくる人たまにいるじゃん、なんか、そう、なんかちょっと苦手なんですよ。いや近いなってなるんだよね。
あ、それはね、それあれですよ、それ空気読めない人じゃないですか
うん、そのちなみに記事は日本の記事ですか？
そうです、そうです。
うん、
ね、コーチ A さんっていうところで、なんかコーチングをやってるところで、
はいはいはい、
そのいろんなエグゼクティ
ブ、うんうん
うん、そういう子が毎日配信してるかな、
うん、
で見てて目についたやつだった、
へえ、
うん、でなんでその話したかっていうと、うん、ああ結局大統領とかも今自分で話して思ったら、
うん、
そうやってフィジカルに自分でその州行ってなんとか演説しまくるって、
はいはいはい、
この時代にやっぱそれ大事なん
だ。ああ、そうね、確かにね、
やっぱもうそうやっていかないともうダメなんですね、
うん、
ああってことは僕たちも、
うん、
まあリスナーがまだ多分5いってるのかもしれない
ですね、うん、5人いるかどうか分かんないですけどいるって分かったらもう触れ合わないと、
そう、もうオフ会です、
ね、オフ会、すぐオフ会
オフ会もう頻繁にやっていかないと、
頻繁にやっていかないとね、 近くに感じてもらわないとね。
そうそうそう、ダメですね。
そうですね。
そう、こっちから行かない。
そうですね。
来ないですよ。
そうですね。そうですね。いや、それはでも本当にそうだと思います。
そう
ですね。
そう
ね。
なんだっけ、何の話？あ、そう、政権批判か、そんなよくわかんない。あれ？政権批判
の話？違う違う、T シャツの話ですよ。
T シャツか。あれ、なんでそこで着地したの今、なんで。話戻そうと思ったんだけど、ちょっと、どうしてそこに着地したのか覚えてないんで。じゃあ、とりあえずそこで、この話題は終わらしまして、はい、いいですかね。
大丈夫です。はい、ただ、はい、私はその話をまだ終わらせませんけどね。今日の私からのサプライズニュース。まあ、ニュースじゃないんですけど、うん、このニックが送ってくれたその記事の中でよく読んでいくと、なんだっけな、そのいろんなメッセージがまあ T シャツに書かれている中で、まあ日本語で言うと8645という2つの数字が入った T シャツがあるっていうのがあって、
うん、
で、まあ45っていうのは45代目大統領でトランプさんのこと指してて、で86っていうのが、うん、英語のスラングでキャンセルするとか取り除くって意味があるっていうのがあって、
うんうん、
まあ8645っていう書いてある T シャツなんだけど、まあなんか要はトランプさん排除しようみたいな意味が込められてますみたいな書いてあって、うん、でこっからなんですけど、はい、なんかまあ前からちょくちょく言ってんすけど、その英語で配信してみませんかっていう中で、まあ、ちょっとそれとはちょっとずれるかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、ずれないか、これはちょっとね、うん、いいことを思いついたなと思ったのが、結構その、うん、今ポッドキャスト見てると結構英語のやっぱ勉強のやつで上位に来てるんですよね。で、まあ、ただ英語のやつ今更やってもしょうがないんで、ね、
うん、
こうなんだろうな、キャッチーにするなら、例えば先生が教えてくれない英語とか、学校では教えてくれない英語みたいな感じだとどうですかねっていうね。
なるほどね、うん、じゃあ今回は86だった。
そう、今回86だったと。
うん、
まあ、じゃあスラングって言っちゃうとそれまでだけどね。うん、
確かにあれですね。じゃあそれシリーズにしますか。
そう、そのね、
アメリカンジョークよりもハードルは低いと思う。
あ、そう。
アメリカンジョークなかなか厳しい。
あ、そうですね。そのスラングってやっぱ結構やっぱ思いつくというか、ああこういうのあるなって今頭の中に何個か出てくるの。
うん、まあ言われたら出てこないんだけど。
出てこねえのかよ。
なんか使ってるの、あ、確かに使ってんなみたいな。
あ、はいはいはい。
だからそれをちょっとまあ、さっと調べて、
うんうん、
ああ、こんなんあったなって。
うん、
あと一日、まあ、こう生活してて出てきたときに。
はいはいはい。
うん。言うとか。
いや、スラングっていうかさ、全然スラングじゃないんだけど、うん、なんか自分が、その海外にいた時に、なんかそれ聞いたことないなって思ったのは、まあ多分自分がただバカなだけなんだけど、まあてか勉強不足だっただけだと思うんだけど、ね、うん、ある女の子に言われたので、ね、 Can you do me a favor って言われたのね。
ああ、
で俺その言葉を全然聞いたことがなくて、
おお、
何言ってんのみたいな感じになって、うん、あ、まあその言い方変えてもらって、ああそういうことなんだって分かって、なんか変な感じになっちゃったんだけど、いや変な感じになるじゃん、 Can you do me a favor ってはって言ったらさ、ああ、うん、でそれでああみたいな、まあスラングじゃないんだけど、なんか それってでも学校で習うかなと思って。
うん、ならないね、
多分習わないよね。
うん、暮らせないと分かんないね。
そうだよね。いや、そういうのをニックさんに、うん、どんどん言ってほしいですっていうね、シリーズにしていったらどうかなと。
ああ、なるほどね。
なんかそのキャッチーかなと思って、その、うん、学校では教えてくれない英語みたいなさ。
あ、まあ正直最近ニックもね、あんま英語を使ってないっていう事実、
ああ言ってましたね。
まあでもね、思い出すからね。
でもテレビとかは全部もちろんそっちの見てるんでしょ。
ああそう見てるから確か言われてやもうなんか普通に入っちゃってるから、まあそっからピックしてお話します
よ。そうですね、よろしくお願いします。それがまあ今回の私のサプライズニュースじゃないんですけど、うん、
あそこで拾ってきたんです
か。そうなんですよ、なんかないかなと思って、
はい、なるほど。
いやでもねちょっと番組のこともずっと考えてて、なんかこう、うん、ねキャッチーななんかのないかなと思ってて、うん、ただまあニュース喋ってもいいけどなみたいな。
多分ね、うん、僕たちのなんか強みを出さないと無理なんですよね。
そうですよね。
ああ、だからじゃあ英語が専門家ってやったらそうでもないと思ったりとか、なんでちょっとそこはね、まあやりながらちょっと修正を常に加えてい
く、はいはいはい、
もしかしたら最終形態になるのは、うん、500回ぐらいやった後かもしれない。
そうですね。そうですね。
まあそこは修正修正いきましょう
よ。トライアンドエラーでね。
そうそうそう。もう PDCA 回しまく
る。ああ、PDCA いいっすね。
あ、ちょっとその中で、じゃあ最後僕のサプライズニュース。
はい、
いや、これあんまアメリカじゃ日本関係ないんですけど、あの、二郎さん大好きなファーストフード。
はい。
チックフィーレっていうのがあるんですよ、こちらに。はい、が、アメリカ国外で初めてデビューということで、
はい、
オープンということで、で、今は、カナダかな、最初に。が海外に出るって、まだちょっと遠い、まあ太平洋を越えられたいんですけど、これどっかで行くんじゃないですかねっていう。
あ、日本にも、うん、
そう。
そんな有名な、あの、ファーストフード店なんですか？
ですね、まあ正直ね、前、自分が住んでたコロラドにはなかったんだよね。で、こっちにカリフォルニア引っ越してきたから見つけて、
うん、
で、まあ何回か行ったことは全然、まあチックフィールエっていうのは、まあチキンのサンドイッチっていうの
が、
まあハンバーガーみたいなんで、あんだけど、まあそこそこ美味しくて、なかなかいいなって、なんか、思ってたところで、そこなんか、なんだか、なんちゃらフライ。なんだかな。ポテトがね、美味しいんだよ。
へぇ。でも、マックフライポテトよりうまいの。
がね、なんか、うん、まあ結構有名で、そう。なんだか、ちょっと調べる。なんて言うんだっけな。ワッフルフライかな。なんだっけな。
あー、なんかその形状はワッフルみたいな、揚げたポテトみたいな。
が有名。有名というか、まあ、なんかみんな好きっぽい。
うん。
いや、でもね、こうやってちょっとファーストフードはね、いや、改めて思ったらいろいろあるなと思って
さ。はいはい。
まあ、アメリカだけの、
うん、
チックフィレもそうだし、あと、チポトレという僕の好きなメキシカンのファーストフードもある。
ほうほうほうほう。
なかなかまだ日本にはないものが
あります。いいっすね。なんかすごいっぽくなってきましたよ。っぽくなってきましたね。
ちなみにね、うん、チックフィーレがね、うん、なかなか行けてない、行きたいんだけど行けてない理由があって、ここのお店、ね、日曜日はね、閉まるんですよ。
ほう。それは何ですか？やっぱりこう、安息日的な？
そう。
あ、本当に？へえ。
なんか、逆にすげえなと思って、
そうね。
そこの決定する
所長。そうですね。徹底してますよね。
いやその意志の硬さになんか逆にすげえと
思って、
で、そう、なかなか逆に惹かれる。
そうですね。なんかそういうストーリーというかね、なんか、引っかかりみたいなのがあるとね、ちょっとその店気になり始めちゃいますよね。
そう。なんでこの後ちょっと、今ね、ちょっとね、私自身ちょっと太ってきたんです
よ。はいはいはい。
食生活気をつけて、あと来月のためにはハーフマラソンがあって、いろいろ気をつけてるんですけど、ちょっと買っていこうかな。
全然気をつけてねえじゃねえか。
いや、ちょっとこれはね、買ってこないとダメかなと思って、朝ごはんに
しちゃいます。
そうですね。
ああ、そっか、今日まだ土曜日だから、やってるってことですね。
そうですよ。
いいな。それもあれじゃないですか。ツイッター案件じゃないですか。
いや、ツイッターありますよ。
へえ、いいな、うん。そういうのいいな。なんかじゃあちょっと、いいね。それ本当なんかアメリカっぽいというかね。ファースト、今週の、This Week Fast Food。
あ、This Week Fast Food でやりましょうか。
いいですよね。
あ、それね、確かにね、うん、なんかこの前話したかもしれないけど、うん、あの、オフレコっていうのかな。うん、なんか食べるとちょっと後悔しちゃうんだよね。
はいはいはい、はい。
やっぱ体に気使って、こうマラソンや、ね、トランスやってこうってしてる人
間、うんうん、
で、そうやってやらないといけない。うん、こう仕事的に。はいはい、
仕事的に。
趣味だから、うん、あ、それね、言い訳がつくんで、自分の中で、うん、これはね、そうそう、ネタのためにやらなきゃいけない。
そうそう。もうあの、食べないといけないんですよ。
そうそうそうそう。こんなにね、うん、二郎が乗ってくるネタもない。
いや、そうそうですね。うん、いや、ファーストフードはマジ好きです。まあでも本当最近は行けてないですけどね。残念なことに。
うん。なるほどね、うん、逆に日本のファーストフードっていうのは気になるんです
か、ね、いや、めちゃくちゃありますよ、それは。あとその地域的なところもありますからね。
いいですね。
例えばあの、自分の地元にしかないけど、自分の地元ではすげえ当たり前のファーストフードとかやっぱあるんですよね。
うん、
まあちょっと自分の地元じゃないけど、今まで一番感動したのは、ね、函館に行った時に、もうこれめちゃくちゃ有名なんですけど、ラッキーピエロっていうハンバーガー屋さんがあるんですよ。函館とかその周辺限定で。で、そこのね、あの、ハンバーガーが自分はすごく好きで、これちょっとマジ東京にもできてくんないかなって、まあ本当に自分勝手なこと思ってたんですけど、まあできないですよね。とかね、いっぱいありますよ。そんなものは。あと、ちょっと自分の地元で行くと、焼きそば屋さんのチェーン店があって、ソーフレンっていうお店あるんですけど、そこの焼きそばがね、美味しいんですよね。とか、まあ、いろいろありますよ。
いいですね。うん、いやいいな、そう、日本的なのがあんまないんでね。
はいはいはい。
あとね、うん、あ、でも今回ハワイ行った時ね、うん、ハワイはね、チェーンじゃないんだけどね、おにぎり屋さんがめっちゃあってさ。
へぇ、うん、
で、安くて、うん、おにぎり3個ぐらい買っても、まあ5ドルぐらい。
うん、あ、じゃあ。
な500円ぐらいの感覚で。
この前。
まあ日本ぐらいか。
うん、そうね。この前ね、ハワイ物価高いよって言ってたけど、まあおにぎりに関してはそこまででもないっていう。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん、
それなんですか、あの、例えばその具材とかはなんか、何、ココナッツとか。
そこまでぶっ飛んでないよ。
普通に日本的なもの。
あ、まあ、そうそうそう。でも、ハワイではなんかね、一、うん、個、スパム結び。
はいはいはいはい。
あれはね、なぜかね、うん、あのコンビニとかにもどこにも売ってるの。
うんうんうんうん。
なんか、なんかね、あんだけ売られる、絶対これ別に美味しくねえだろうと思ってるんだけど、さすがあんだけ売られてるもんで、買っちゃいました
よ。買っちゃいましたよ。どうでした？
まあ、普通のスパムのおにぎりでした。
そのまんま。
いや、そのまんま。うんうん、まあ、なんか聞いて、地元の人に聞いたら、うん、まあ、それは、本当サーファーとかがなんか簡単に食べれるから。
はいはいはいはい。
もうそれ以上それ以下でもないみたいな感じでちょっと流されて、おうおうおう、なんかそこに歴史あんのかみたいに突っ込んじゃったんだけど、そんな突っ込むべきでもなかった
し、はいはいはい、まあまあ別に普通になんか昔からあるやつやみたいな。
そうそうそう
そう、なるほどね。
でしたね。あ、じゃあちょっと、じゃあアメリカの、うん、スラングと、うん、ファストフード、今日の今週のファースト、This Week ファースト
そうですね。そうそうそう。
やっていきますか。うん、
まあ、ただその、This Week ファーストフード難しいのがさ、あの、どこに行って何々食べましたって言うじゃん。おーってなるよね。
なんかそれは僕がしっかりツイッター上げておかないといけない。
そうですね。そうですね。いいな、なんか、いいっすね。いきなりなんか、あれじゃないですか、アメリカのなんかね、固定されたなんていうの、そういうの、あの、コンテンツがね、2つも出来上がって。
できましたね。
日本はなんかあるかな。ないっすよね。何か。
日本もちょっと。 とは似たようなところで、やっぱそこをつながって比較していくのがいいと思うんで。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっと、やっぱ政治話はちょっとね、重すぎちゃって、その話せないし。
そうですね。
ね、
うん、
テクノロジーの話もそこまで詳しくないから好きだけど、
はいはいはい、
ね。そんな別に僕らが話すような話題ではない。
ああ。
で、
いや、ちょっとね、いや、まあ確かにその通りなんですけど、この前私、あるセミナーに参加したんですよ。
はいはい。
まあもう言うと、ボックス社
の
やってるセミナーに参加した時に、
はい、
その、覚えてるのが、まあ全くボックスと関係ない話なんですけど、その、最近その、いわゆるその情報量というのが、もう増えまくってると。で、その、一人の人間が、その、この全世界の情報にどれくらい触れられる、触れることができるかっていう話で、それってもう 1% とかなんだって。いやいや、まあそうだよねって思うんだけど、その、要は情報量が多すぎてね、1% ってなるって。だから、なんかその、あんまり詳しくないとかでも、なんか情報ってまあ、さあ発信できる人って今の時代でもまだ限られてんじゃん。そう考えるとなんか薄い内容とかあんまり詳しくないようなことでもなんかこう言ってたらその人にとって初めて聞くことかもしれないみたいなのが結構あると思うんで、
めっちゃポジティブ、
ポジティブですよ。
あ、いいですね。やっていきましょう。
そうでね、その話聞いた後にこう歩いてたら、なんていうんですかね、まあいろんなそのボックスに対してのアドオンみたいなのを作ってる会社さんがブース出してたりするんですよね。はい、でそこに、はい、まあなんていうの、あのコンパニオンみたいな、それこそさっき話してた、はい、綺麗なお姉ちゃんたち。がこう、はい、結構肌を出してる感じで立ってるんですよね。
うんうん。
もう直視できない。うんうん、なんていうんですかね。
そんなに出してる。
いや出してるっていうかまあ綺麗だし、こっちはもうおじさんだし、うん、なんか見てたらなんか変なやつだと思われるんじゃないかなと思って、なんかいるなっていうのはわかるんだけど、本当もうね、チラって見て。足早にその前を通り過ぎるぐらいしかできないね。で、なんていうの？本当は逆に気持ち悪いやつになっちゃってるかもしれないけど、本当はそこのブースに本当に興味があるんだよ。うん、これどういうアドオンなのか知りたいんだけど、そのお姉ちゃんがいることにより、いや、大好きなんだけど、もう、いけないんだよね。あ、もうちょっとやめとこうみたいな。そうっていうね。
どうしたんですか、次郎さん。
いやいや、なんかもうね、あんま近づくの良くないかなと思って。綺麗なんで。っていうね。あ、そうそう。
考えすぎでしょ。
考えすぎか。そう、とりあえずなんでね、何でもかんでも発信していこうよっていう話ですよ。
そう
っ
すね。
さっきも言ってたけど、トライアンドエラーでね。
そうですね。うん、いや、まあそうなんですよ。もうそれこそ、まあいいや、そうですね。どんどん発信していきましょう。はい。あ、そうそう。今週あれですかね。もう終わりが。
そうですね。1時間過ぎちゃいましたね。
はい。はい、じゃあ一旦閉めますか。
そうですね。
はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 88252KM までお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、残りの連休、ぜひ楽しんで。
そうですね。髪の毛をとりあえず、マイティーソーにするっていう。
そうですね。うん、その時あれでしょ、出張していくんでしょ、 T シャツ着て。
いや、そうだよ。マイティーソーの T シャツ着て、ソーにしてくださいっていう。うん、いきなり、もちろんロン毛バージョンにはできないんで、かっこいい短い方でっつってね。
はいはい。
言ってきますんで。
マイティーソー短い方がいいよね。
いや、かっこいいよね、あれね。
もう長いとなんかちょっと、なんだ、うん、変だよ、
ね。変っていうか、まあね、その、神様っていうのには合ってるけどね、なんか。
ああ。
こうね、うん。あの、そういえば、うん、あれですよ、はい、あの、アントマンまだ公開されてないですからね、日本。
もうアントマンで忘れて
る。忘れてるでしょ。だもうだから、その、YouTube とかにもガンガン乗ってきてるわけよ。
おお、見た？
いや、見てないですよ、だから我慢して。
あ、偉い。うん、
で中途半端に見たくないなと思って。
はいはい。
うん、あと、
アントマンね、
19日ですよ。
はい、うん。ぜひぜひ見てください。
見ます。
うん。いやー、あれでもうすぐこっちで、あ、もう出たのか？デジタル版はもう出たよね、アベンジャーズの。
あ、インフィニティウォーですか？
そう。うん。うん、なんか今、すごい、そのデリーティッドシーン、削除されたシーンの、
はいはいはい、
アナライシスみたいなのガンガン上がって
る、ね。
あと、サノスがどうやってストーンを使ってるのかみたいな。
ああ。
あの、どの組み合わせ、どのキャラを通してる
か。はいはい。マニアックですね。
めっちゃもうブレイクダウンしてますよ。
素晴らしい。
ドクターストレンジには、なんだっけ、ソウルストーンを使ってる。
はいはいはい。
それでソウルを見つけて。すっげえやってるよ。
めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。
いやー楽しいね。そういう、もうマジ。必要のない知識を増やしていく。最高ですね。もう最近、そうですね。だから、僕の YouTube はそれと、最近 iPad Pro に買おうかと悩み始めて。
ほうほうほう。
もう iPad Pro のレビューばっかりになっちゃって
最近。あ、そう。へぇ。いいですね。なんかね、その、今日も自分ダイソンの話しましたけど、なんか買った、はい、例えば家電とかはね、どんどん紹介していきたいですね。
ああ、そうですね。
あとレビューも含めてね。で、ニックさん、その iPad Pro のレビューいっぱい見てるわけでしょ？
見てます、
ね。まあ、もし本当に買ったら、今度は自分が、ね、それを提供してあげる側に回らないとね。
そうですね。まあ、そう。そう。いや、これね、うん、いや、なんかまたね、バックスペースさんに乗っちゃうようで、なんか、申し訳ない気もあるけど、いや、僕は前から思ってたって言いたいんだけど、いや、本当にね、もうラップトップいらないと思ってて。
あ、そうなんだ。
いや、特に自宅。
はいはいはい、
うん。あ、この録音以外で開くことないんだよね。
ああ、そうなんだ、うん。うん。
で、あとは、あの、会社の、
うん。
パソコンで会社のことをやるけども、もうそれ支給されてるもんだから、
うんうんうん、
個人のそのプライベートユースとしてはもうほぼ必要なくなっちゃってて。
はいはいはい。
うん。で、強いてやるとしたら、うん、更新をしてないブログを書くとき。
はいはいはいはい。うん、うん、
うん。でもそれも別に iPhone でやろうと思えばできるし。
まあそうだよね。うん、
うん。iPad ありゃ余裕でできるじゃん。
うん、うん。
だからそう考えたら、ああ、もういらねえんだなと思って。
ああ、まあそうね。
で、
う
ん、そで時々こうキーボードを使うことはあるかもしれないって思ったりとかしたら、うん、ああ、iPad Pro がいいのかと思って。
うんうん、iPad Pro は、キーボードを付属で付けられるんですか？はあ、なるほど。
で、うん、まあ安い iPad 349ドル、350ドルぐらいはあって、うん、そっちでも Bluetooth のキーボード買えばいいんだけど、
はいはいはい。
まあなんかそのケースと一体化してる Apple が出してる、まあちょっと高いんだけど、あの、キーボードは iPad Pro にしかない。
うん、
スマートキーボード
になってるけど。なるほどね。
で、あと一応内容的にも、その中身がハイスペックだから、
うんうんうん、
あの、もちろん iOS を使ってるもんで、うん、MacOS みたいにすごいいろいろできるわけじゃないけども、うん、iPad Pro 一体としていろんなパワーをパソコンと比べると、うん、まあ、MacBook よりも若干いいとか。
へぇ、
うん、
まあでももうそうなってくると、もうそれラップトップやんってなるけどね。
そう。でも、持ち運びが楽。
はいはいはい。そうですね。
で、うん、 あとよく考えたら空港行った時別にタブレット出さなくていいんだよね、外に。
え、どういうこと？
パソ空港でさ、うん、セキュリティ取るときにさ、
うん、
あのパソコン出さないといけないじゃん、ラップトップを。
あ、そうなんだ。へぇ。
あ、そうなんだ。
でもタブレットは出さなくていいんだ。あ
れが、確か出さなく
ていいんだ。へぇ。
あれ、これ嘘情報だったら、確か出したことないもん。
あ、そう。
うん、
へぇ。
で、
それはもうじゃあ出張とかよく飛行機乗る人はね、結構違いますよね、それね。
うん、で最近そう出張が多いんで、
うん、
でまあ今後多いかちょっと分かんないけど、
うん、
いやあのこうもうどうせ持ち歩くもんだったら出張とかその旅行の時の考えたものを買った方がいいなと思って、
うん、
で iPad かな。で iPad だったらじゃあちょっともうちょいそうやって使うであろうって考えたら iPad Pro 買った方がいいかな。
iPad Pro ちなみにキーボード付きにするとどれぐらいなんですか？
ね、10.5 インチと 12.9 インチ、
うん、
2つあって、うん、10.5 が一番安いので多分ね、うん、いくらだっけかな699か700ドルに、
うん、
ケースつけるケースそれをつけると多分800ドルちょっといっちゃうんだよ、
はいはいはい、
うん、でも MacBook とか買うと多分1200とか、
まあそうだね、いきなりそうだよね、
うん
う
ん、そうだからそれに比べたら軽くて一緒、
うん、そうね、うん、確かに。
で64ギガ256、まあ64ギガでいいんじゃないかな。あと全部クラウドに上げちゃって、
はいはいはい、
ってことを考えてたら、
うんうん、
さらにこのホームボタンみたいなのがなくなる、
うんうん、
iPad Pro が年末出ると、
うんうん、ああそれ噂？はいはいはい、
待つしかないな。
年末までね。はいはい。
あ、いくらになるんだっていうのは怖いんだけど。
ああ、そうですね。
それ。iPhone X で1000ドルいったじゃん。
ああ。
そうだって iPhone X でこれ何インチ？多分6インチぐらいか。画面。
うん、
6.7 とか。
そうか。
10インチでしょ？
うん。いや。
単純に 1.5
倍。いやいや、でも、その逆にその小さい方がね、テクノロジーを多分、こう、濃縮しなきゃいけないっていうのもあるんじゃないですか。わかんないですけど、
あ、うん、って思うけど、
うん、
アップルはね、
まあね、
何を、
まあでも確かにそう考えると、iPhone X でね、その、
うん、
1000ドル超えちゃってるんだったら、超えるだろうね。私はあれですよ、9月にだいたい発表あるじゃないですか。うん、iPhone SE2 ずっと期待してますから。うん、
ああ、うん、なんかあれだよね、 iPhone3 つ出るみたいな、
あ、なんか言ってました、
うんうん、ね、画面が今の iPhone10 のやつの、うん、多分中身、チップとかいろいろ変えたバージョン、うん、新しいバージョンと、これってあの有機 EL って画面使ってるね、うん、だから黒が本当の黒になってるとかいいんだけど、うん、じゃなくてでも高いもんで、うん、それの液晶バージョン、
はいはいはい、
で喧嘩版のを出すみたいな、
うんうんうん、
でもう一個は iPhone X の、うん、なんか今の iPhone 8 Plus みたいなちょっと大きいバージョンの3種類出すみたいな、
うんうん、じゃあどうなんだろうな、あの自分が思ってる SE2 みたいな立ち位置としては今の言った2個目かな、
でもう全部 Face ID で、
はいはいはい、
うん、ってなるらしい。
なるほど、
うんうん、まあ
いいっす、ね、
多分安くて600、500とかになるのかな、
うん、になってほしいですけどね。てかもうもはやね、あの iPod でいいかなとも思いますけどね
なんで
いや、なんか別に電話もだって、え、 iPod ってあれ iOS ですか？ちょっと全然わかんないですけど、
iPod Touch はそうだよね、
iOS だよね。
でも、え、てかまだあるの iPod ってい
や、わかんないです。いや、でもだから通話は絶対できないじゃないですか、
うん、
まあまあ絶対というか多分。でも例えばその LINE とかいう入れとけば別にね、こうやって電話できるわけだから、うん、なんか、
いや、うん、あの iPod Touch っていうのあったけどさ、
うん、
要は iPhone の電話なしなやつ、
はいはいはい、
今アップルのホームページはもうないよ。
ないんすか。
ない、もう iPhone に
あ、そう。まあそうか、ある意味があんまないもんね。だ iOS だったらね、うん、そうだよね。じゃあ次郎の思惑はもう今砕かれたぞ。なるほどね。残念。じゃあその廉価版のやつ出るの期待して待ってますよ。
うん。じゃあそれ買ったらまた
レビュー。そうですね。うん。iPhone SE のあの感じわかります？あの角張ってるやつ。ちっちゃくて、
はいはい、あるある。
あれいいっすよね。ちっちゃいのがいいなと思って。
いや、ちっちゃいのいいよね。うん、わかります。僕今、まあ、iPhone 手にしちゃったけど、うん、まあ、iPhone 手も、8 Plus とか書いたらちっちゃいから、良くて、うん、良かったんだけど、うん、で、多分、8と同じ大きさで、その、画面がでかいのか。
うんうんうん、
で、電池の持ちもいいって
ことで、はいはいはい、
買ったんだけど、
うん、
まあ、そう。いいと思いますよ、ちっちゃい。
ね。
うん、だから iPad Pro も 12.9 じゃなくて 10.5 にしようかなと。
はいはいはい。
12.9 だと、見るとでかくていいなと思うんだけど。
うん。
いや、ここまでいったらパソコン買えばいいだ
ろう。はいはいはい。それさ、その、ホームボタンなくなるって話でしょ。その、うん、まあ、言ったら全部が画面になるわけでしょ。どこ持つのってなんだよ。
ああ、特に iPad そうだよ、うん。iPhone だったら別にこう横でこう掴めるから、
吹いて、
別に気にしたんだけど。
確かに。全部画面だったらどこ、どこ、その持ったとこ反応しそうじゃん。そんなアホみたいな話ないか。なんか、なんかあるんだろうね。
なんかパーム、
うん、
なんだっけ。まあ手のひらとかも、感知してそれを読み込まないようにするみたいなのあるみたいな
です
ね、センサー。
ああ、そうなんだ。指先だけ。
パーム、そうそう、パームディテクション
だ。へえ。
っていうの、うん、なんかあるみたい
な。手のひらって英語でパームっていうの？
そう、パーム、P-A-L-M かな。
はあ。そうか。いや、じゃあそれもね、買ったらすぐレビューですよ。なんかレビューポッドキャストしますじゃあ。
やりますか。やり続けたら。
うまい棒買ったらレビューするっていう風になっちゃいます
けど、ね。あ、いいね。ガンガンやりますか。
今日、買い物行ったらですね、
うん、
ミニ四駆いっぱい売ってるところに出ちゃって、本当に奥さんに黙ってブロッケン G 買おうかなと思ったんですけど、
ブロッケン G ってなんだっけ？
いやいや、ブロッケンとかフロントシャーシの、フロントモーターの、なんか、一応、悪役かな？うん、バックソー兄弟、レッツ&ゴーのね。
あ、本当だ。うん、こんなんあったんだ。あ、見たことある。
形がすげえかっこいいんですよね。
うん、あったね、レッツ&ゴーって。
そうなん
です。これ、レッツ&ゴーのやつだっ
け？そうですよ。
懐かしいね、マグダム。
そうそうそう。買いたいけどね。まあでも、なんか買ったら、じゃあレビューしますよ、じゃあ。来週から。
じゃブロッケン G の、ね、
レビュー。いや、そうですね。
レビュー。
いや
薄そう。
いやいや、結構、いや、薄くないと思います。だって、ミニ四駆めちゃくちゃやってましたからね。ただもうでも、覚えてないな。ちょっと今すげえ長くなっちゃってて申し訳ないんですけど、一個いいですか、うん、ミニ四駆の話で。はい、シャイニングスコーピオンっていうスーパーファミコンのソフトありましたよね。ニックさん、はい、あれ買いました？
いや、買わなかった。
あ、そうですか。あれですね、初回限定の中に、シャイニングスコーピオンの限定ボディっていうのがついてて、
ありましたね。
知ってます、
はい、コロコロコミックに書いてあって欲しいなと思ってたのは覚えてます。
それはすげえ。いや、それ欲しいなと思って私は買った派なんですけど、
おお。
それを何を血迷ったか肉抜きをするっていうね。で、割れるっていうね。
はいはい、
まあ、小学生ならではのね、血迷いですよね。なんで肉抜きしたんだみたいなね。
うん、 てか肉抜きたら意味ないでしょ、
まあ、意味ないですよね。まあまあまあまあ、むしろ多分その空気抵抗増えるんじゃないかっていうね。あのね、あ
そこまでして冷やすっていう
ね。まあ、あれ冷やしが目的なんですか、あれ。
じゃないの、あれ。軽く
するのもあるよね。まあでも空気抵抗は間違いなく増えますよね、多分ね。変なところに穴開いてね。
うん、正直、まあ、空気抵抗もあの大きさであんま関係ないと思うけどね。
そんなさ、いやいや、俺はもう空気抵抗だけを考えてさ、いろいろやってたんですけどね。
いや、それレッツエンドゴーに、ね。
影響されすぎ。
あれです、影響されましたね。
あれね。
絶対あの大きさ関係ない
と。漫画のずるいところがさ、勝手に曲がるんだよね、あれね。
いや、そう、だってあのね、レーンがないじゃん。
そうそうそうそうそう。
一緒に走ってるとかね。そうそう。やってみたかった
よね。やってみたかったよね。もうね。
まず街中でやったらどっか行っちゃうよ。
どっか行っちゃう。早いしね。走って追いつけないし。
そうそうそうそう。走って追いつけない
。いや。
懐かしい
っすよね。
やってましたね。
もうなんか、
そう。
なんか買ったね。
僕はね、いや、そう、ミニオンくんね、ちょっとね、うん、そう、こちらもね、日系スーパーに売ってんですよ。
あ、そうなんだ。
で、ちょっと買いたいなって思って
た、ね。ありますよね。だって、あの、小学生当時さ、600円で、確か消費税入って630円だったのかな、1台。で、うわ、たっけーなと思ってて、今もう買い放題です、そんなもん。
やばいね。あ
の、パーツとかさ、わ、これ、一気に2つ、カゴの中に入れたら怒られるかな、みたいなさ。
はいはい、
母親の目を盗みつつ入れてたのがさ、もう今もう大人買いでね、3万円分ぐらい一気に買ってもね、ね、多分全パーツ揃うんじゃないですかね。
ね、うん、とりあえずボールベアリング
余裕で買えます。ボールベアリング余裕で買えます。あの高級品ね。
あれ高いよね。
あれ高いっすよ。あれ高い高い。
あ、意外と800円。
いや、するする。本体より高いからね。
確か。そう、本体より高いよね。
高い高い。
そう、でもあれ結構大事だ
よね。大事、大事ですよ。うん、
あれだよね、シャフトが綺麗に回るというかあれがあることで。
抵抗がより少なくなるんでね。
ちなみに、モーターはレブチューンとトルクチューンどっち
いや、あのね、うわ、懐かしいな。いや、ね、なんかそのさ、両方のいいとこ取りしたよみたいなのあったじゃないですか。
ハイパーダッシュ。
ハイパーダッシュですね。ハイパーダッシュモーターですかね。黒いやつね。
うん、そう、あれ、やっぱ、あれ派でした
ね。あれ派ですね。うん。
あれ使ってましょう、うん、で。あれってさ、レース出ちゃいけないんだよね、確か。
いや、そうそう、確かそういうのあるよね。うん。
そう。なんでレース出ちゃいけないタミヤ売ってんだって話だけどさ。
いや、でもなんか、もっとすごいやばい、タミヤ製じゃないモーターとかありましたよね。なんか、すごい漢字の名前の。ね、
そう。あれでしょ、途中で煙が出てくる
の。そうそうそうそう。そう。
あれはすごいよ、ね。
あれめちゃくちゃ速かったけどね。
うん、早すぎだったけど、もう。
本当に、今で言うとこのチートってやつですよね、あれね。
そうそう。
いや、懐かしいな。もうあれですかね。ミニ四駆ポッドキャストにしますか。
ミニ四駆
で、スポンサーはタミヤさん。いいですね、タミヤさんと、あと、コロコロ出してるの小学館でしたっけ、ね、小学館についてもらってね。
あ、もう子供をターゲット
で、ね。子供ターゲットでね。で、たまに、はい、あの、ケイシー見習って自己啓発的なことちょっと入れるっていう。
ちょっといいよ、
うん。あんまミニ四駆ばっかりやっててもダメだぞって言ってね。
ダメだ。ミニ四駆から学ぶことを教えてから。
あ、そうね。
そう。そこで金じゃないんだよ。
ああ。あの、いいパーツを買うじゃないよと。そうそうそうそう。
そう。なぜそれを選んだのっていう
そうね。
そこに行きたいな、あなたは、みたいな。
そのポールいらないよっていうね。そこのポール別に役に立たないけど、欲しいの分かるけど我慢して、うん、モーターのところにつける、なんだ、電池をこうはめるとこの、普通は、曇った金色のやつなんだけど、ちょっと高いお金出して、真っ金金のやつ買うんだけど、はい、それも多分ほとんど意味ないよっていうね。大人の意見ね。
いやー、今ちょ考えば考えたけど、うん、ミニ四駆ってすごい
ビジネス。すごいビジネス。
あんま、あんま意味のないものをたくさん。いや
いやいや、意味ありますから。子供にとってはね、すごく意味があるよ。
や確かにあれほど夢があった
な。いやめちゃくちゃ楽しかったな、うん、ダメだなこれ多分一晩いけるんでこの話題は
いけますね。あじゃあミニ四駆、もう、じゃあ、それ買ったらそれレビューで話
すか。そうですね。
それ僕も今までの、この、子供の時の4、5年の経験、うん、4、5年もやってないんだ、3年ぐらいから
さ。多分俺も3年ぐらいだな。
確か小学校3年ぐらいから。
あ、そうそうそうそう。
ね、5年いかなかった。小3、小4ぐらい。
あ、そうですか。自分は、そうね、多分小6ぐらいになった時に、もうなんかちょっと恥ずかしいぞっていうのをちょっと一瞬思ったんだよね。子供ながらに。
ああ
で、もう、やめましたね。もうやめようと。
ああ。うん。あ、じゃあ、二郎さんちょっと長めにやってた
んだ。長めにやってたね、多分ね。
ああ。多分結構ハマってたんだね、さらに。
いや、ハマって、めちゃくちゃハマってましたよ。
ああだから僕はそこまで払ってなかったので、ねうん、だから多分そこでマグナムセイバーのその次ぐらい
あでもうやめたんですか。
うんで多分
止まってああだからそれはもうブロッケンジ知らないわ。
ああ、ブロッケンジって何、はいはいはい、なんか聞いたことあるし見たことあって今見たああと思って、うん、でも正直さっきキャラクターが出てて、うん、近藤健、あこれ知らんと思って見てた。
はいはいはい、
うん
あのブロッケン G 正式名称ブロッケンギガントですから。
ギガント
あの、そうそう、なんかね、こう、前がこう、せり上がって、兄弟のミニオンがこうバーンって潰しにかかるっていうね。
それダメ
です。ダメダメ。ダメ。実際そんな風に全然なんないですけどね。
モーターそんな重いんですか。
うん、そうそう、もういやモーターが重い設定ではなかったと思うけどね。いや
なるほど面白いな。そう
でミニ四駆やめて確かハイパーヨーヨーとか出てきてた時代だな多分。
そう
そうですよね。
そう小学校5年の時そうです
よね。そうですよね。
はいハイパーヨーヨーだとビーダーマンや
ってました。ああビーダーマンねいや
締め打ちとかやりませんでした。
いやいや、これさ、締め打ち、それも、今これ聞いてる33歳の男性諸君、多分勃起してますよね。締め打ち、懐かしいな
あ、締めすぎて
出なくなる。出なくなるよね。ガツっていう。
ビー玉出ない。
ビー玉割れるんじゃないかっていうぐらいね、締め上げてね。
ビー玉楽しかった
な。え、あれよく、あれ覚えてない。ビーダマンってさ、バチンってあれ出すじゃん。何を倒してんでしたっけ、うん、あれ。
あのね、うん、覚えてない。どういうルールだった
のか。そう。覚えてないな、確かに。でもなんか締めて打ってたよね。ギュッて人差し指でさ、出ないようにして、後ろからグッてやって。ハイパーヨーヨーね。そっから。
どういうルールだっけ、あれ。
でもなんかねあれだよねボンバーマンみたいな形してるから多分相手に当てるとかなのかな、全然覚えてねえわ、
うん、結構ね、うん、やってたよ
ねやってましたね。でも全然地域違うのにやっぱコロコロの影響力半端ないですね。
ちょ、うん、いや今あとおいが、
うんうんうん
まあ小学校今3年生か、うん、だからもうその世代ですよ、
はいはいはいはい、
買ってますよねやっぱコロコロは、うん、
ちょっと待ってコロコロコロコロ
コロコロ
コロコロだよね。ああ、うん、よかったよかった。たまになんかコロコロって言ってくる人いんだよね。
そうなんだ。
えなんか発音違うんですけど、みたいな。うん、あそうか老いはもうその、うん、ってかあるんだねまだ。
そうあって、うん、でまあ今はやっぱもうゲームだよね。
ああなるほどね。
そういうなんかこまごましたなんかおもちゃっていうよりも、うん、やっぱ妖怪ウォッチのやつとか
それはなんですか。じゃあでも任天堂推しってことですか。
そうだね多分今を欲しがってたのは覚えてる、
はいはいはい、
やっぱゲームなんだなと思って見てて、
まあね、うんへえ、でも今もあるってすごいよね。だってもう20年以上前の媒体がずっとそのままの、まあね、内容が変わってもあるって、それでまた子供たちに読まれてるってすごいよな。
すごい
ね。うん。
うん、
そう、まあ確かにね。
あったな。いや、あれ指痛くなったんだよな。
締め打ち？
なんだった？
締め打ちは指痛くなりますよ。
うん、
だってミニ四駆をこうキャッチするのでも指痛くなってましたからね。
え？
あのコース走らせてさ、ミニ四駆戻ってくるとさ早いからさ、ガンって素手で取るとめちゃくちゃ痛いけど、はいはい、壁とかにぶつかっちゃうと壊れるかもしれないから、うん、もう取りますよね。
ああ、そう、あれね、ちょっとドキドキするんだよね。ドキドキするよね。
うん、
あのうまくね、このね、
うん、
あの指こう登ってきてもらえないこう取んないとね。手のひらにこう、わかりますかね、
はいはい、
指先で取ると痛いんですよ、うん、
そのニックが知らないところのブロッケン G とかの仲間でレースティンガーっていう、またマシンがいて、それ先端から針出るんですよ、はい、漫画だと。でそこに本当に待ち針とかをこう仕掛けるやつがいるんですけど、それマジキャッチできないですからね、後ろからしかキャッチできないから本当あれ危ない。
レ
ースティンガーな、多分
レースティンガー、
そう、いや
ー、
楽しかったな。
レースティンガー、あ、本当だ。あ、なんかこれ見たことある。
先端から針出てます、
いや出てない、
ね、出てないですか。あ、でもな、もう記憶がもしかしたら勝手に曖昧になってんのかもな。もしかしたらマシンも違うかもしれないですね。
でも出てそうな雰囲気
は。雰囲気はある。
あ、出てる、出てる、出てる、出てる。改造してる人いる。
はいはいはい。
だ改造しないと
なんないよね。あ、そうそう、改造しないとなんないですよ、もちろん。うん。
これ。
危ないでしょ。
危ないでしょ、
これ。危ない、危ない。いや。
っていうか、これ曲がれないでしょ、こんな。
曲がれないです、ね、下手したら、ローラーより先にそれがぶち当たりますから。
そうそうそう
そう。
あ、でもこれかっこいいですね、これはこれ、ね。
ああ。
そう
なんですよね。
危ないな、うん、
いや
まあでもブロッねやってましたね。
やってましたね。
溶岩に落ちるようなところでレースされてました
ね。いやいや、させられてたね。あれ完全にもう子供拉致されてますからね。拉致されてるのか勝手に言ってるのかよく覚えてないですけど、
そう、僕はトライダガーを
知ってる。トライダガーね。はいはいはい。
あのゴツさが
好きですね。はいはい
はい、もうガンメタにしてましたよ、しっかり、スプレーで。
あ、そう。
僕は肉抜きはしない派でした。
肉抜きしない派。相当大人だな。
いや、まあ、めんどくさそうだったって思って、1にあった
けど。なるほどね。
あと、なんか、ない方がかっこいいなと思ってた。
あ、肉抜きしない方が、
うん、やっぱそのまんま
だ。ああ、そう。いや、もう完全だって俺肉抜きしてあれメッシュ貼ってましたもん。なんか、うん、そうそうやってたな、懐か
しいな。いやー、ちょっとなんかやりたくなってきちゃったな。
うん。まあでも
なんかタミヤのホームページ行ったらなんかいろいろ出てますよ。
マジっすか。
うん、あれ何これ、レッツ&ゴーって新しくなったんですかこれ。
いや、まあだってね、ちょっとだって我々の兄世代とかあれじゃないですか、ダッシュ四駆郎世代とかじゃないですか。
うん、そうそう
そうそうですよね。
うん、そうです。
だから世代が違うとやっぱ変わってんじゃないですか。その我々はその要は爆走兄弟レッツエンドゴーって言ってたからですよね。
うん、そうそうそうそう。
今はもう全然違う。
なんか今見てたら。な、横に描いてある絵でなんかよくわかんないお兄さんの絵になってて、
うん、
あれってあんま見たことねえな、
うん、
でも名前がレッツ&ゴーって書いてあったから、あれなんか子供でもできたのかなみたいな。
ああ、うん、そう、へえ、ちょっと後で見てみます。
いや、盛り上がりました、
ね、盛り上がりましたね。久しぶり。ミニ四駆の話で30分ぐらい話しますよこれ多分。
やばいっすね。
まあ、
まあ、じゃあミニ四駆ネタとか懐かしいおもちゃネタ、
そうっすね、
とガジェット系、あと、まあ、だんだんニュース消えちゃいます。
ニュースが消えてきて、マーベルの存在感めちゃくちゃ薄くなってるからな。
そう、マーベルちょっとね、今ね、あのアベンジャーズのとかちょっと熱がね冷めちゃった感はもう否めないんだよね。そう
ですね。まあでもあともうでも あと9ヶ月ぐらいでね、4話が出るんでね、その時またね再燃ですよ。
やりましょう、それ
、うん、やりましょうやりましょう。
あれ高いな、トライダーがダブル X 972円だよ。
それ値上がりしてますね。まあね、まあ確かに物価も上がってますからね、
うん、そうですね、まあそんな無理は
言わない、無理は言わない、もう今金ありますから、うん、こっち、
うん、そうそうそうそう、そんくらいだった
ら、そんくらいだったらね全然、うん、
じゃあ今度おっさん2人で、僕日本帰った時、うん、どっかのコース荒らしに行きますか。
最悪だ、
めっちゃ改造した
改造した、うん、
と思ったら多分同じような30代の方々で、もっと素晴らしい方々がいて、うん、僕らがもうコテンパンやられる
かもしれない。そうですね、なんならもうそこ俺らの同世代しかいない可能性ありますよ。そうそう、子供今ミニ四駆とかやんのかなっていうね。
絶対ない
よ、みんなだってスマホでしょ。
ミニ四駆というか、そう、ミニ四駆っていうかもうスマホでコントロールするみたいになっちゃった、
ね、
う
ん、ああ ラジコンみたいな、昔で言う、
そう、
はいはいはい、
そう、
あ、じゃあ今の時代になったら本当にあのレッツ&ゴーのついてくるとかマジできそうですよね、テクノロジー詰めば、ね、
やばい、夢がある、
夢ありますね。あ、でもそれ面白いかもね。その今さ、もう我々の年になったら、まあ多分そういう系のエンジニアしてる人いるじゃないですか、で、はいはい、子供の頃のね、あの漫画をリアルに再現してみましたみたいなね、ローラーとかつけなくてね、うん、実際走ったら大体同じスピードでついてきますみたいな。でも人が走るスピードでミニ四駆って正直遅いよね。
ああ
ああ、まあでもそういうのいいな。
え、でもさ、このタミヤの今ホームページ見てるんですけど、ジャパンカップってまだあるんだ、
ね、うわ懐かしい。ジャパンカップ懐かしいね。
あっちこっちでやってますよ
ね。そうなんだ、じゃあやっぱ人気。え、でもそれ参加者全員おっさんとかじゃないですか。
いやいや、もうそこはもう織り込み済みやってんじゃない
ですか。ああ、なるほどね。
ね
え、え、ちなみに大会出たことある派ですか。
ね、1回だけあります。
ああ、そうっすか。
こういうその静岡の、うん、ですね、月に1回やるレースがありまして、その静岡の街中の、うん、青葉公園って街中にある公園がある。もうそこでやる大会がありまして、でそれに出るのは結構なんか、あ、お前出たみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
でそれには出たことあって、うん、1回で、うん、でハイパーダッシュ OK なの使って、
うん、
だから使って出て、うん、でね、すごい数でいるから、予選がもう予選ずっと待って3時ぐらいになったかな。
え、朝からいて、
そう。
やば。
で出てやったら、うん、2位だったのね、5人ぐらいで。おうおう、で予選通過すると思ってたら電池切れ止まりました。
え、どういうこと。
で電池切れ止まっちゃった。
え、2位でゴールせずにってこと。せずに2位で走ってたのに。
うん、
ゴール直前で電池切れ。
電池切れ。まさかの電池切れ。
あ、そう。
ああ、
それじゃあもうトラウマですね。
いやー、トラウマっていうか、なんか諦めたけどね。
あ、
そっか。
電池あれっすか、あの充電可能なやつでやってました。
いや、多分そうだったと思うんだよな。
そこはやっぱ新品のね、使い捨てで出ないと。
そう、なぜそこで頭回さなかったっていうね、はいはいはい、甘さ。
まあね、小学生ですからね。
そう、親父も一緒に来てたんですよね。
親父一言言えよと。
そうそうそうそう。そこ大人の力だしよ。俺が買ってやると電池。言ってほしかったですね。
だから親父はそこも見越してのあれじゃないですか。あ、こいつ、これで止まるぞと。痛みを知れと。
いやー、そんな絶対考えてない。
考えてない。あれですよ。だから今、実際の車のね、バッテリーも時々点検した方がいいですよ。
うん、
うん、
なるほどね。 いやミニ四駆いっぱいあるな。
でもあそう
面白そうだな。
まあ趣味にしてはねそんなに多分金もかかんないだろうからねちょうどいいのかもしんないね。
なんかシャーシーもなんか軽いのがいっぱい出てそうですよ。
ああいいっすねただ自分は絶対あのフロントモータータイプじゃないと嫌ですけどね。そここだわっていきたいんで。
でもも
うブロッケンジじゃないとないっていう。いやでもね多分何種類かあると思いますよ。
なるほど。いや確かに速さでみんな変わるからやっぱ関係してんだろうなそういう変更するのは。
ああっていうかなんかでも結構なんかイメージとしては。まあ、まあまあ早くてコースアウトしないことが一番重要かなっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
だからあのポールは必要です
か。ポールはやっぱ必要ですか。あれでね、重さになったりひっくり返っちゃったり確かにしますからね。うん。
そう。で、ひっくり返って隣のレーンに逆さで入ってきてさ、あと逆走し始める
やつ。はいはいはい。超迷惑
ね。でね、署名ショートしてさ、シャーシぶっ壊れるみたいな。はいはいはい。
うん、
懐かしい。
懐かしいですね。いや
じゃあちょっとじゃあミニ四駆レビューお願いします。
そうですね。じゃあちょっと今度買いきますわ。
で僕は後で、今から、ちょっと顔洗ったら。
そうですね。あの、チキン。
チックフィーレ、はいはい、フィーレだっけかな。行って、はいはい、買って、今度お話します。
そうですね、
うん。ちなみにそこの広告面白いんですよ。
ほう。
あのビルボードってあの街中にあるこうでかい
広告
がね、まあチキンばっか売ってる会社なんで、うん、牛がね、うん、牛ってもうあの牛のなんかねフィギュアじゃないけどでっかい牛がそのビルボードの前にあるいるの、
うん、
なんかがなんかこう書いてて広告を、うん、Eat more chicken って書いて
る。Eat more chicken はいはいはい。
そう、だもう俺食わないでって訴えて
る。なるほどね。
うん、っていうちょっと可愛いのがあっちこっちあるから、
はいはい、
すごい便利。しかもちょっとあの綴り間違えてるのね。
ああそのへえ可愛いねそれは。
牛そうで牛一人だと届かないからもう一匹の背中に乗っかってなんとか
帰
って
きた。まだなるほど。そこになんか豚は混ざってこないの。
豚まででもないね。
普通にアメリカは豚食べますよね。
食いまく
って、ね、食いまくって
はい。
まあでもビーフオアチキンか。なるほど。
はい、すいません、ちょっとものすごい余談が過ぎましたけど。
そうですね。
いやまあネタが出てきたんじゃないですか。
そうですね。なかなかねこうコンテンツがいろいろ発見できましたね今回は、
うん、
最長の、
はい、そうですね、2人が盛り上がる
今回史上最長のね回ということでね。
本当ですね、うん、はい。じゃあまた来週ということで。そうですね。
はい、はい、
じゃあさよなら。
さよなら。